そう、ポッドキャスト QR。
まあ今シーズン振り返って、
はい、
まあ、チームは4位でしたが、
はい、
振り返っていかがですか。
そうですね、まあ、前半戦は良かったと思いますけれども、まあ、自分が怪我で1ヶ月離脱してしまったり、まあ、岸が怪我で1ヶ月離脱したり、優勢が、まあ、約2ヶ月ぐらいかな、多分いなかったと思うんですけど、
はい、
まあ、そのピッチャー主力がやっぱりいなくなったことによってちょっと負け越したというか、あとは、うん、能上、戸上と、
はい、
あとは助っ人の外国人2人がなかなか勝てず、
はい、
うん、そこで前半良かったものが全部そこに流れてっていうか、うん、結果として良いになってしまったっていうのがあったので、うん、前半良くてもやっぱり途中からガタガタといってしまったので、まあ、そこが良いになった原因かなっていうふうに思いますね。
もうそのあたりはもう冷静に考えてらっしゃってるっていうことですかね。
うん、そうですね、自分が離脱した後も試合を見てると大体6回ぐらいに先発ピッチャーが捕まって、まあ、普段であれば自分が行くかなっていう場面でやっぱダダダダと打たれて、野手の方が打ってくれてもピッチャーが打たれて負けてしまうっていう試合がいくつもあったので、
はい、
やっぱり打線を見てもうちの打線はやっぱ非常にいいので、
はい、
うん、リーグでも多分 1,2 争うぐらいの本塁打とか得点力あると思うので、
はい、
なんとかピッチャーがね踏ん張って1点でも少なくいってればこういう結果にはなってなかったのかなというふうには思いますね。ま
あ、ただそうした中でも牧田投手は50試合に投げまして、
はい、
78イニングと3分の2を投げまして7勝1敗25ホールド、防御率 1.60、 見事な数字だと思いますが、
そうですね、でも前半戦はある程度抑えられたんですけど、はい、後半戦が復帰してからただ点を取られるシーンがありましたし、あとはピンチから出てってもそのランナーを返してしまうっていう自分の自責にはならなかったんですけれども、そういった失点が多かったので、まあ、反省すべき点も多々あるなというのは思いますね。
その6月の中旬にですけど、その右膝ですね、
はい、
その痛めたというところでしたけれども、はい、その怪我というのは今もだいぶほぼ痛
みがなくて、多少残りはあると思うんですけれども、あ、まあ、だいぶ、まあ、走れてますし、
はい、
まあ、その痛めた頃って歩くのも痛かったので、まあ、今はだいぶ良くはなってきてるんですけれども。
多少痛みがありながらもやはりこうチーム事情もありましたし、そこはちょっとこう自分にその我慢しながらももう一度一軍に上がってっていうところはあったんですね。
そうですね、まあ、なんとか救わなければというか、
はい、
なんとか仕事をしなければというふうには思いましたね。
確かに秋の一軍練習の、まあ、試合前でもそのバランスボールのようなものに乗ってかなりこう体幹とか、
はい、
その肘を、まあ、膝をですねこう意識しているような練習をされているなと思っていたんです
が、はい、そうですね、まあ、しっかりとバランスと、うん、あとは踏ん張る力、やっぱそこがどうしてもほどけてしまうと、
うん、
まあ、緩んでしまうと、うん、ピッチングができないので、
はい、
まあ、そういったトレーニングですね、はい、
入団してから先発ゼロというのは初めてのシーズンだったんですが、
はい、
どうですか、振り返ってもうフルでブルペンで活躍するっていうのは。
まあ、正直大変ですよね、中継ぎの方が、はい、やっぱ先発ですと1週間に一度、まあ、ないしは中4日5日だとまあ2日、うん、1週間に2回ぐらいありますけど、
はい、
やっぱ先発の方が楽だなって見えちゃいますよね。やっぱり中継ぎですとどこで行くか分からない、
はい、
抑えの決まってる増田であれば勝ってる場面、
はい、
同点ってもう自分で行くっていうのが見えるじゃないですか、試合見ながら、
はい、
ただ自分の場合ですと開幕始まってから負けても行きますし、勝ってても行くし、じゃあどこなんだって、セットアッパーなのかロングリリーフなのかどっちなんだっていうのもありましたけど、
はい、
まあ、本当任された場所でやるしかないなっていうふうに思ってたので、
はい、
うん、まあ、投げてましたけど、
はい、
ただやっぱりそこでの試合の展開を見ながら作るっていうのは難しいので、
うん、
でなかなかその先発ですと1週間に1度なので、
はい、
その投げた後 やっぱり練習のプログラムというか、こう上半身下半身いろんなこう鍛える部位があるんですけれども、はい、中継ぎで自分の場合ですとどこで投げるかわからないので、はい、なかなかまとまったそのトレーニング、ウエイトトレーニングができない、もうそういったこともあってその右膝の痛めたっていうのもあると思うんですけれども、やっぱそこで中継ぎの辛さというか大変さが改めて知ったなっていう、はい、
もうファンの皆さんからも今日も牧田投手出勤ですと本当にこうフルで戦っていて、まあ大変だったなと思うんですけれども、はい、逆にこう手応えもつかめた部分はありましたか、
やりきってみて。手応えですか、まあ、短いイニングだったら頑張れるわけじゃないですけど、はい、やっぱりいろんなタイミング外したりだとか、はい、そういったところで、先発ですとどうしても1巡目はいいんですけど、2巡目3巡目ってどうしても捕まってしまうタイミングがあってきたりと、はい、やっぱり中継ぎで1イニング2イニングとかそういう短いイニングであれば、やっぱり打者もタイミング合わせてくるのは難しいというか、そういうのを見受けられたので、まあどうなんですかね、まあでも任された場所をやるのでなんとも言えないですけれども、
今シーズン最も長く投げたイニングって覚えてますか。
はい、開幕トガメの後ですね、6イニング、
はい、6イニング、
まさか行くとは思わない
んですけど、4から9まで投げて、
まさかっていう感じでしたね。でもそこはなんか別に俺今カサローって感じで投げてたので、まあ、一番えって思ったのはソフトバンク戦ですね、
はい、4月30、はい、
7回から出てって
4イニング、
はい
はい、
7、8って終わりかなと思ったら、もう1回行くって9回抑えて、もうさすがにないだろうと思ってまた10回、はい、っていう時はさすがにちょっとびっくりしましたね、あれは。
確かにこれを最後に4イニング以上ってないんですよね、はい、それ以下も3以下にはなるんですけど、
そこがちょっとえっていうのが、はい、いつもだと7、8で抑えて9、はい、同点でいても大体増田が9とかだったと思うんですけど、さすがに9回投げるのよとかも次増田なっていうふうに言ったらもう一回ああはいっていう感じで答えましたけ ど、まあ、まさかねって言いましたけど
なるほど、それも含めて、まあ、いろんな経験を積めたシーズンではあったかなという感じではあったわけですね。あの、まあ、ちょっと僕、以前福島の放送局にいまして、はい、牧田投手にすごいこう、ファンを代表してありがとうございますって言いたい言葉がありまして、
はい、
5月24日の楽天戦、
はい、
佐藤勇投手がプロ初勝利を挙げた試合だったんですけども、
はい、
その時も牧田投手が2イニングを抑えてくださいまして、
はい、ありがとうございました。そうですね、まあなんとかね、初勝利っていうのはやっぱり記念すべきものだと思うので、
はい、
誰しも、はい、だからそこは何とかしてやっぱ勝たせてあげたいっていう気持ちもありましたし、はい、まあ、彼にとってそのプロを入って初勝利ということで、
はい、
まあ、この先、まあ、何年やるか分かんないですけども、
はい、
その嬉しさ、いやまた勝ちたい、プロの一軍で勝ちたいと思って切磋琢磨っていうか、その、まあ、お互いそうですけども、それでもっとね上手くなって頑張ってくれればいいと思うんですけど、
うん、
やっぱそこで自分の感じたものっていうのを大事にしながらやっていければ、
はい、
プロで長くやっていけると思うので、それを忘れないでほしいなっていうふうに思いますけど、う
ん、どんどん下も入ってくるわけですもんね。
そうですね、やっぱお手本になっていくんで、
はい、
やっぱり あの選手みたいになりたいなと思ってもらえるような選手になれるように、頑張ってもらいたいなというふうには思いますけどね。
そういった面では今年は野田投手であったり、はい、まあ、終盤は松本投手とか、ね、あの新人が入ってきましたけれども、まあ、ブルペンでの心構えなどは何かこう指導したり教えたりはしてるんですか。
特にしてないですね。もう打たれても、打たれてもいいからとりあえずフォアボール出すなっていうふうには言いましたし、とりあえず思い切って投げろっていうふうには言いましたし、まあ、でも彼2人はね、
はい、
あの野田でしたらあの社会人でやってますし、
はい、
松本でしたら独立リーグでやってるんで、その辺の度胸はやっぱりあると思いますね。高卒の選手でもないと思うんで、高卒の選手だとどうしてもちょっと緊張しがちだったり、
はい、
もうがむしゃらで投げるしかなかったと思うんですけど、はい、やっぱり本当どっしりとマウンドでやってれば、打たれようが抑えようがどっしりしてないといけないと思いますね。やっぱりメンタル強くないとこの世界ではやっていけないと思います。
特にそのポジションではっていうことですよね。
そうですね、
わかりました。あとあの8月17日に岸投手が100勝を挙げましたが、
はい、
同級生ですよね、
はい、
あのサプライズでプレゼントを、
まあ、プレゼントというかは、
はい、
まあ、100勝したんで、なんかその自分のまあアドバイザリーで水野さんがついてくれてるんですけども、まあそこは自腹で、ちょっと岸にその100勝の T シャツを作りたいから球団よりも早く作れって言って、デザインもすぐ出してもらって、でそれでそのいくつかデザイン出してもらった中で自分が選んだんですけど、そこですぐ球団が販売するよりも先に作れよって言って作ってもらって、で作ってもらいましたね。
喜んでました。
ありがとうって。ちょっと差し込まれた感じでした、
ね。はい、なるほど、はい、インハイあたりに来たような感じだったんですかね。そういうサプライズというかそういうのが好きなんですか、なんか人に喜んでもらうっていうのは。
好きっていうわけじゃないですけれども、やっぱり同級生ですし、やっぱりお互い、まあ棋士はどう思ってるのか分かんないですけど、まあ、ライバル的なものではないですけれども、やっぱり彼は西武のエースですし、まあ、来年も残ってもらいたいですけど、まあ、どうなるか分かんないですけどね、まあ、ただ本当に、なんていうんですかね、女性から見てもかっこいいじゃないですか、男性から見てもかっこいいと思いますし、やっぱり、人を引く力があるというか、そういったものがあるのでやっぱり、かっこいいですよね。
その同級生という話がありましたが、他のチームで、まあ、同級生といいますと、同じ静岡県の焼津市出身の増井投手いますが、増井投手も今年ね、先発に途中でこう、配置転換になって、彼の活躍もやっぱり刺激になったりしますか？
まあもちろんなりますね。まあ、ただやっぱり、見てて思うのは、棋士もそうなんですけど、身体能力が高いんですよ。何やってもこなせるタイプなんで、棋士も見てれば分かると思うんですけど、増井も、まあ、弟が同じ社会人時代でやってたんですけれども、
そうなんですか、日本通。
まあ、弟も身体能力が高くて、増井宏俊兄もその、身体能力が高いんですよね。
なるほど、なるほど。
だから何をやらせても多分うまくいくと思いますけど、
いや、それを考えれば、北投手もどこをやらせても、
自分は投げる分野でも大丈夫ですけど、そのなんかいろいろこう、なんでしょう、サッカーだとか、いろんなその走ったりとか、そういったところは苦手なので、そういうのはできないんですけれども、まあ、投げるものに対しては別に何も苦にはしないですけど、
なるほど、分かりました。まあ、その投げるということに関して言えば WBC も来年ありますけれども、まあ、当然この11月にも、ね、強化試合ありますが、まだ発表されてませんけれども、どうですかそこ、侍ジャパンというところへの目標については。
特に意識はしてないですね、まあ、選ばれれば非常に光栄なことですし、本当侍ジャパンにとって自分が必要としてくれれば本当に出たいなっていう気持ちはありますね。
どのポジションでもいい感じですか。
そうですね、任される場所でやるしかないと思いますね。そこでいかに結果を出すか、だと思います。
新監督に辻初彦さんが決まりましたが、もう会話はされました？直接の会話というのは。
会話、そうですね、6日に練習開始の時に、駐車場止めたりまったりあったので、おはようございますっていうふうに、よろしくお願いしますっていうふうに言ったんですけれども、第一声がお前太ったって言われました。
それを言われてどう反応されたんですか。
若干太りましたね。まあ、お会いするのがあんまり久々だと思いますし、あとはそうですね、まあ、先輩でもあるので社会人の、まあどうなんでしょうね、まあ、見た目怖いっていうイメージはありますけど、まあでもそれで強くなるんだったら全然問題ないですけどね。
じゃ楽しみな思いが強いですね。
そうですね。
ありがとうございます。ではここからですね、ファンの方にですね、ライオンズファンの質問に答えるありがとうークというコーナーに移ります、板橋区の安住さんからいただきました質問です。おひげがある時とない時があります。今ちょっとね、あごひげがありますけれども、何か心境の変化があったのでしょうか、貫禄を出したいとかですかという質問ですが。
全くないですね。全くないんですけども、ひげ今生やしてるじゃないですか。その上は剃ってるんですけど、下は微妙に生やして切ったりはしてるんですけど、特にこだわりはないですね。ただないですけども、その、なんせめんどくさがり屋なので、めんどくさいという、上はバーって簡単に取れるんですけど、下とか
も
できないですけど、 あまりやりすぎるとちょっと青っぽくなるというか、それが嫌なんで、
はい、
ちょっとそのまま微妙に生やしてるっていう感じですね。
なるほど。これは来シーズンも継続。
いや、わかんないです。気分なので。
気分で。
だからもうこの秋で普通にバッて剃るかもしれないですし。
は
い、
なるほど。わかりました。安住さんは、私はどちらの牧田選手も好きですと。
ありがとうございます。
続きまして、千葉市の純子さんからいただきました。いつも落ち着いているように見える牧田投手ですが、緊張したり慌てたりすることはありますかという質問です。
緊張しますよ。緊張しますけども、はい、いや緊張すると、まあ、本当吐きそうなんですよ、ブルペンで。
あ、でもそれどんな状況だとその吐きそうになるわけですか。
まあ、この今年は中継ぎで出てたんですけども、はい、その同点
あ
同点とか、はい、あと1点差のゲームだとか、はい、それは非常にきついですね。
あ、全然違いますか。
もう2点3点あったら全然余裕です、はい、なんか。でもその余裕のまま行っちゃうと逆に足元すくわれてしまうんで、
はい、
うん、まあ、一人一人必死に抑えてますけど、多分他の人っていうか、まあ、多分チームメイトもそうだと思うんですけど、
はい、
まあ、ファンの方ももちろんだと思うんですけども、はい、簡単に抑えるなって見えてると思うんですよ。
そうですね。
必死なんですよね、こっちは。
ひょうひょうとね、
速いテンポで。淡々と、はい、ポンポンって簡単に抑えてるように見えるんですけど、
はい、もう相手のペースにさせないですよね、はい、もう自分のペースで。
自分からしたらガチで抑えてるんで、はい、必死なんですよね。
それがちょっと勘違いしないでほしいと。緊張してるんだよってことですね。
緊張しますね。
わかりました。ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、下手投げさん。北海道の札幌市の方からいただきました。中継ぎとして大活躍だった今シーズン、本当にお疲れ様でした。牧田投手のインスタグラムでいつも楽しませていただいております。よく移動中の写真を投稿されていますが、席は決まっているんでしょうか。誰の隣が多いですか。また移動中には何をしているんでしょうかと。
席順はバラバラじゃないですかね。
うん、
誰っていう固定、隣に座る人は固定がないので、はい、うん、バラバラですね。うん、あとは移動中、元気であれば、
はい、
眠くなければ、
はい、
なんか動画見たり、
はい、
ゲームしてますけど、
はい、
基本寝るんじゃないですかね。移動は朝そこまで別に早いって感じはないんですけども、はい、うん、寝てますね。一番きついのが、
はい、
移動ゲームのホームゲーム、移動ホームゲーム、
あ、はい、
ビジターから、はい、移動してきての、
はい、
が一番きつい。
朝早いですもんね、
って思いますね、
はい、
それはもう完全に寝てますけど、
うん、じゃあその移動中にある程度寝て、まあ、疲れとか、まあ、時差はないですけども、まあ、コンディションを整えていくっていうところですね。
そうですね。睡眠ですね、やっぱり。
ありがとうございます。はい、続きまして、調布市の千尋さんからいただきました。あ、多分これもインスタを見てたと思うんですが、牧田投手のお気に入りのポケモン、はい、ポケモン GO、ね。ポケモン GO で、はい、お気に入りのポケモンは何ですか。また、自分をポケモンに例えると、どのポケモンだと思いますか。
うわ、難しい。
難しい質問ですね。
なんだろう。
ポケモン GO はかなりやられました。
ポケモン GO は最初も出始めにやったんですけれども、はい、その自分ゲーム好きなんですけれども、
はい、
楽しさが分かんなかった。
あ、
ポケモン世代でもあるんですけども、
はい、
これの何が楽しいんだっていうふうに思ってて、ただその周りの人たちがポケモン何取ったとか、はい、レベルいくつになったと思って、はい、自分と比べてみると、はい、ああ、やべっていう、なんか曲げすぎないがあるんで、
なるほど。
ちょっとやって、
はい、
頑張ったんですけれどもね。
じゃあレベル10ぐらいは。
いや、今は24。
結構やられましたね。
そうですね、はい、24で。で、ラプラスが欲しくて、
はい、
ラプラス取りに行きましたよ。
ネッシーみたいな。
お台場まで。
本当ですか。
行ったんですね。まあ、当時はその、はい、今もちょっと言える、
はい、
言えるのかな、これ、
はい、
ちょっとその、いろいろそのポケモンサーチ的なもので、
はいはいはい、
探しながら行ったんですけれども、
はい、お台場までオフの日に行かれたんです。
夜中ですね。
貴重な、これは新事実ですね。これは。
これは多分誰も、選手には言ったんですけど、
はい、
インスタとかに上げてないですけど。
本当ですか。喜びますよ、これ
は
ね。
これはちょっとね、2匹捕まえましたね。
あ、本当ですか。いや、しかし成果はあったんですね、超過っていうの
は。まあ、取れたことは取れたんですけど、ちょっと弱いです。
弱かったですか。わかりました。自分を例えるならっていうのは何かありますか。
難しいですね。
難しいですよね。
なんだろう、まあ面倒くさがり屋っていうのもあるんで、
はい、
分かんないな。例えるの難しいですね。
難しいですね。寝るのが好きとかだとカビ
になっちゃうんですけど、カビもいいんですけど、カビを
年末、辻さんにね、少し太ったって言われたり、
カビゴン使って坂田じゃないですか、
ね、そうです
ね、坂田に毎日カビゴン、カビゴンって言って、今日も言われた、今日も言われた、あいつもポケモン GO やってて、
あ、そうなんですか、
はい、今日も言われたよっつって、
カビゴンって言われた、
カビゴンは坂田ですね、
ちょっと他のポケモンはちょっとこれ考えないといけないですね、
そうですね、
はい、はい、じゃあちょっとまあ、オフぐらいまでに考えておきましょう、はい、すいません。であと2つほど質問いきますね。
はい、
はい、顔入れアプリが流行っていますが、これは福生市のなおさんからいただきました、はい、顔入れアプリが流行っていますが、やったことがありますか、牧田投手、一番面白かったのは誰と入れ替えた時ですか、ということなんですけれども、
ありますね、
はい、
あるんですけど、多分インスタで上げてないか、マツケンと飯行
った時、はいはい、
食事に行った時に
2人並んでる姿はありましたね、
撮ったような覚えがあるんですけど、
はい、あまり面白くはなかった。
あ、インスタ上げましたよ。
あ、本当ですか。
あの新幹線の中で、
はい、
佐野、後輩の佐野と、はい、佐野がたまたま横に座ってたんで、はい、その時に撮りました。で、あいつが普通に、自分はこう普通に撮ってたんですけど、はい、あいつちょっと変顔して自分の顔に合わせたのがお前ちょっと変顔しちゃうな、
ハズレくじですよね、はい、つまり
はありますね。
なるほどなるほど。で、結構そういうアプリとかも選手間で流行ったりは、
ちょっとなんか西武ライオンズの流行りが遅いかなって感じはしますけどね世間がやってからちょっとインスタにみんな投稿してるなっていう感じはしますけど、はい、
なるほど、
はい、
わかりました。では最後の質問です。那須塩原市の真由美さんからいただきました。11月10日あと1ヶ月後ですね、32歳の誕生日を迎えますが、31歳に達成したこと、やり残したことはありますか。また32歳の抱負ややりたいこと、何かあれば教えてください。
まあみんなどう思ってるか分かんないですけど、はい、やっぱり結婚じゃないですかね。
おそうですね、
うん、だと思いますね。
それ家族とかは、
うん、
まあご両親とか、
はい、
いつぐらいまで結婚しろとか、そうい
った早く早く言って
もらってますか。
まあそればっかりはね、難しいですよね。
まあその佐野康夫さんもね、結婚、
はい、
ね、
だやっぱ勢いが大事なのかなっていう感じはしますし、はい、でも結局は、うん、タイミングだと思うんですよね。
なるほど。
相手のこともありますし、
はい、
まあまあ付き合ってる人もいないですよ今は、
はい、
いないですけども、やっぱりこう結婚となると絶対タイミングだと思うんで、はい、
うん、
勢いだけじゃいけないと思うんで、
はい、
そこが多分慎重になりすぎて彼女もできてないし、うん、結婚できてないのかなっていう感じはあるんですよね。いろいろこう見ちゃうという
か。なるほど。野球漬けですもんね。
そうですね。だから、
32歳の目標に。
そうですね。よく棋士に言われるんですけどね。野球はまだなの。が結局、はい、その結婚してくる後輩も多いですし、
はい、
子供も生まれてくるのも多いですし、
はい、
やっぱそれ見てると、ああ、いいなっていうふうに思っちゃうんですね。追い込め一個見てると、ああ、いいなってなっちゃうんで、
はい、
うん、でも、かといってね、結婚焦る必要もないですし、
うんうん、
結局、一生一度に、一生一緒にいる相手だと思う、
はい。50年はね、一緒にいる。
だから、そう考えたら、っていうふうに思います
けどね。まあもう32歳に限らず、はい、まあこうできれば近々本当に結婚したいなと。したいです
ね、やっぱり。はい、まあ野球を見、野球やってる姿を見てもらいたいっていう
ことで、うん、お子さんに持っていることですよね。
そういう夢があるんで、
はい、
それまでは野球頑張ってんじゃないですか。見せたいっていう気持ちがあるんで。
ありがとうございました。では、最後になりますけれども、
はい、
今シーズン応援してくださった、
はい、
西武ファンの皆さんに一言お願いします。
まあ3年連続 B クラスというふうに終わってしまったんですけれども、まあただその、まあファンの人もそうだと思うんですけれども、全然優勝できる力は絶対あると思うので、その個々にその選手一人一人が、うん、一生懸命優勝のためにどう向かっていくか、自分は何すべきかとかができれば、絶対優勝できると思うので、あとは、 その、まあ、毎年も言ってるんですけれども、はい、ファンの声援がやっぱり自分たちの力になるので、
はい、
来年こそは、まあ、毎年言ってますけれども、来年こそは絶対優勝できるように本当頑張っていきたいなというふうに思うので、また熱い声援をよろしくお願いします。